尊内美術の時間。美術を身近にする番組、尊内美術の時間。第97回は、ジャン・オルフ・ラゴナールについて。尊内プロジェクト、ラチがお送りいたします。さて、今回は、フラゴナールという画家をピックアップしていきます。このフラゴナール、皆さん聞いたことありますでしょうか？もしかしたら、名前だけだと、あんまりピンとこない方もいらっしゃるんじゃないかなと思います。ただ、ロココの人だよとか、ディズニーの世界観を描いたような人だよ、ディズニーの世界観作った元ネタの人だよっていうと、なんとなくイメージが湧くんじゃないでしょうか。まあ代表作はね、ブランコっていうね、貴婦人がブランコに乗っているような作品があるんですけど、それはアナと雪の女王がそれを参考にして作中に盛り込んだりとか、あとラプンツェルもこのフラゴナールが作った作品をもとになんかシーンを作ったみたいなんですよね。あとはベルサイユのバラとかね、あの辺の世界観、それを描いたのが今回ご紹介するフラゴナールです。というのもこの画家は18世紀の画家なんですね。私この番組を60回からやっていますが、まあしばらく経つのでちょっとさらってみたんですね。どういう画家やったのかなって思った時に、18世紀の画家ほとんどやってないなっていうのに気づいたので、今回は18世紀の画家、ロココの時代の巨匠でありましたフラゴナールについてまとめていきます。こんな風にそんな美術の時間というのは、毎回一人の画家にフォーカスして番組を構成しています。無料で配信しているポッドキャストでは美術史、美術の歴史を中心に話をしていまして、有料版、聞き放題登録または単品購入でお聞きいただける audiobook.jp さんの方では、それにプラスアルファして、話を展開しています。ということで、ポッドキャストの購読並びに audiobook.jp のご視聴をよろしくお願いします。今回ご紹介するポイントは4つです。今回4つですね。いつも3つなんですけど、1つ目に、ロココって何？多分ロココってなんとなく聞いたことはあると思うんですよ。世界史でもちょっと出てくるかな。でもまあそもそもロココ時代、ロココ文化ってどういうのかなっていうのを、まあさらっとまとめていきます。今回初めて取り上げる時代になってくるのでね、ちょっとまとめます。で、二つ目は画家ダイジェスト。今回はフラゴナールについてまとめていきます。そして三つ目は代表作ピックアップです。今回ご紹介する代表作はブランコですね。そして四つ目は audiobook.jp の限定配信とさせていただきますが、四つ目はロココのファッション誌です。まあこの番組では西洋ファッション誌を一度取り上げたことはあるんですが、いかんせんだいぶ長い時期のダイジェストだったので、この18世紀のしかもロココの時代っていうのはあんまりピックアップしてなかったんですね。なのでその辺をまとめていきます。ということで、早速本題に入っていきましょう。さて、じゃあ一つ目はロココって何というところですね。皆さんはロココって言われるとなんとなくその言葉としてはありますよね。なんか例えばマリー・アントワネットのなんかパンがないならケーキを食べればいいじゃないみたいな、こういう世界観、あとはなんかベルバラみたいな世界観を想像するかと思います。そもそもこのロココ文化っていうのがどうやって起こったかっていうと、その前の時代、ロココ文化っていうのは18世紀に起こってくるんですね。18世紀っていうのはロココ以外にもその後コロコロ転換をしていくんですけど、まあ、とりあえず18世紀にロココ文化が一度ありました。で、その前の時代は17世紀はバロック時代で、さらにその前、15世紀とか16世紀のあたりはルネサンスの時代ですね。このルネサンス、そしてバロック、それからのロココっていう順番でロココって何かっていう話をまとめていきます。まずルネサンスっていうのは再生復興っていう意味なので、そのルネサンスの前の中世の うん、否定しながら、中世のあり方を否定しながら、もうちょっとリアルなものを作っていこうよっていう文化でしたよね。で、それを受けて、そのリアルなものを受けて、バロック時代は何が起こっていったかって言った、光の演出がついてきます。で、すごく劇的な構図になっていったり、うん、それまでルネサンスはリアルさ、もう忠実に再現するっていうのをやっていきましたけど、そうじゃなくてもっと演出をしようっていうような時代が17世紀バロックにありました。なのでバロックの作品の特徴っていうのは、かなり光のコントラストが強いとか、なんか演者みたいに、うん、画角の中の人物たちがなんかこう演じているような自然体であるっていうよりは、もうなんかすごく大胆に、うん、表情を作ったりとか、モーションをしたりとかっていうのが、バロックの特徴です。じゃあそれを受けて18世紀ロココ何になったかって言ったら、バロックっていうのはそのコントラストが強いので、絵面的にはかなり重ための作品が多かったんですね。なんですが、ロココの時代になっていった時にもっと軽やかになっていこうっていう動きになりました。なので、ロココの作品の特徴っていうのはもう本当にベルサイユのバラとかディズニーのあのメルヘンな感じを想像していただくとわかるんですけど、かなり軽くて明るくって、で、あとは人の肌とかっていうのもなんか影のところにすごく赤みがついたりとかね、なんかそれまでは、うん、人の顔の立体感を表すときに影に落ちる部分ってなんて言うんだろうな、肌色って言っちゃいけないのか、なんか肌の色をワントーン、ちょっと黒を混ぜたような色でこう立体感を作っていったんですけど、このロココの時代の、うん、絵の乗せ方、色の乗せ方っていうのが影にすごい赤みがついてくるんですね。なのでなんかすごく透き通ったような肌の演出になってくるんですよ。これが、ロココの軽やかですごいメルヘンな感じの、作品群の特徴になるかなと思います。時代としては絶対王政を敷いている時代です。ルイ14世とか15世とかね。で、その後、まあなんかナポレオンとか出てくるじゃないですか。だから、18世紀から19世紀にかけてっていうのは、文化もコロコロコロコロ変わるんですよ。トップが変わるとね。例えば、ロココの後に新古典主義っていうね、うん、それまでなんか女性的なメルヘンなロココだったのが、もうガラッと男性的な感じになっていったりとか、で、それが終わったと思ったらまたロマン主義って言ってね、いやいや、アンチ新古典主義者です、私たちは、みたいな、もうコロコロコロコロ変わるんですよね。まあそういう時代が18世紀変化していくよっていう中の、うん、最初の、うん、変化っていうのがこのロココ。ロココ様式とかロココ文化とかって言ったりするんですけど、その、タイミングになります。これが一つ目ですね。ロココって何っていうところでした。そして二つ目は、画家ダイジェストです。今回はフラゴナールについてですね。フラゴナールっていうのは今ご紹介したロココ。まあ、フラゴナール自体はこのロココ文化の後半の巨匠なので、晩年になってくるとね、その次の展開である新古典主義っていうのが見えてくるんですけどね。まあそういう時代です。フラゴナールっていうのは1732年生まれ、18世紀の半ばぐらいかな、活躍をしていったのが、18世紀の後半、中から後半ぐらいに活躍をしていきます。南東部のフランスですね。フランスに生まれて、で、幼少期に一回パリに行くので、まあパリで育ったっていうところかな。はい、18世紀のパリですね、舞台は。で、フラゴナールが、画家としてキャリアを積んでいくのは16歳のあたりです。まあ画家はだいたい10歳ぐらいから30歳ぐらいまでの間に何作ったかなっていうのを私はフォーカスしているんですけど、まあフラゴナールは16歳、15歳とか16歳の頃から絵を習い始めます。まあ、ちょっと遅いのかな、今までの画家に比べると、今まで取り上げた画家に比べるとっていう感じなんですけど、実はね、フラゴナールって もう要領がいいというか、あっという間に習得をしてしまう人だったんですよ。16歳に、その時代の、有名な画家であったブーシェっていうね、フランソワ・ブーシェっていう人、この人も、まあ、ロココ時代の巨匠ではあるんですけど、ルイ16世の愛人であったポンパドール夫人が、パトロンについているかなりね、有名人でした、ブーシェさん。この人に弟子入りをします。で、そこで、かなりね、頭角を現していくんですよ。もうあっという間に、16歳で始めて、20歳の頃にはもうローマ賞とかね、サロンに出品してちゃんと賞を取ってくるような人でした。なので、かなり上手かったんじゃないかな。もう最初からっていう感じですね。若い頃の資料ってあんまりないみたいなんですけど、フラゴナールに関しては。なんですが、まあこうやってね、20代の頃からあっという間に頭角を現すっていうのが、このフラゴナールの最初のポイントになってくるんじゃないかなと思います。まあなんですが、まあそれがゆえなのかわからないんですけど、なんかかなりね、歴史的な絵画、まあ宗教絵画とか神話とかっていうのが、もう退屈でつまんないっていう感じで、めちゃくちゃうまいからめちゃくちゃ依頼をされるんですけど、なんかあんまり完成させなかったりとかね、気乗りしなかったりとかしてたみたいです。で、それよりも、すんごい気楽に描けるような、もう金持ち相手にするような作品をもう気楽にパーって描いて、パーって売って、で、お金をもらうっていう、こう、気楽なね、画家人生だったみたいですね。で、その時代の、お金持ち相手で何を売るかって言ったら、裕福な女性の寝室とか、まあ、化粧室に飾るような、ちょっと色っぽいような絵っていうのが売れたみたいです。で、そういう人たちを相手にフラゴナールは絵を描いていったみたいなんですね。だからね、フラゴナールのキャリアを見ていくと、あっという間に習得して、あっという間になんかスタイルを見つけていくんですよ。なんかね、これがね、あ、なんかこの人優秀なんだなっていう風に思ったし、なんかすごい、なんか一生懸命絵描きますっていう感じよりは、なんかこうチャガチャガっとやっちゃって、なんかすごいね、人生バラ色な感じなんですよね、この人調べてみると。なんかその辺がね、なんか今までの取り上げた画家とはまた違う面白さがあるんじゃないかなと思いました。で、まあ、色っぽいような、お楽しみみたいなのを書いて、で、本人もね、お楽しみなさる感じの生活だったみたいですよ。まあ作品自体はかなりね、ちょっと官能的な表現っていうのを書いているんですけど、すごいね、陽気で生き生きとした雰囲気を、もうね、もう自分でスタイルを作っていったみたいです。で、まあ道徳的な非難っていうところ、何かを皮肉ったようなっていうような表現ではなくて、もう単純に、楽しい、陽気であるっていうところが、まあこのフラゴナールの魅力であるんじゃないかなと思います。もうまさにバラ色な人生の画家ですね。まあ、画家の後半になってくると、さっきも少し言いましたけど、新古典主義っていうね、また違う、文化っていうのが出てきたりとか、あとはこのあたりは、王政が行ったり、革命があったりって、こう、コロコロコロコロ変わっていた時代だったので、まあ、このブランコを描いた代表作をピックアップするんですけど、この後、ブランコを描いた後半っていうのは、まあ、ちょっとね、落ち込んではいくんですけど、まあそれでも、トータル見てこのフラゴナールっていうのは、かなり、順当だったんじゃないかな。私はこのロココ様式の、陽気で、華やかなイメージのそのままのフラゴナールの人生なんだろうなっていうふうに感じ取りました。これが二つ目の画家ダイジェストでした。そして三つ目は代表作ピックアップですね。今回は、ブランコです。ブランコっていうのはおそらくフラゴナールって言われた時に一番出てくる作品なんじゃないかなと思いますし、冒頭でも少し言いましたアナと雪の女王が、これのオマージュでね、シーンを描いたりとかもしているので、もし見たことがない人でもなんとなく ブランコに乗っている貴婦人っていう風にこうイメージがつくんじゃないでしょうか。中央にはね、すごい無邪気にブランコで遊んでいる貴婦人がこういまして、もうピンクのドレスをこうはだけさせながらブランコに乗って楽しんでいる貴婦人が中央にいます。で、周りはもう草花がすごい生い茂っているような。で、中央の奥側には青空とかもうあったかそうな光がこう見えてくるような作品なんですね。で、まあ男性が2人いまして、右側と左側に。で、天使も3人います。で、男性は、1人はなんかこうスカートの中が覗けそうなところに、女性の前側にいて、で、後ろ側にもう1人男性がいるんですけど、その人はなんかこうブランコをね、押して引いてあげているような位置に後ろにいます。この後ろで押しているのがこの女性貴婦人の旦那さん、ちょっとね年老いた旦那さんが押して、でその貴婦人の愛人にあたる方が、足を盗み見ようとしているっていうね、まあちょっとね誘惑とかちょっと肉欲みたいなところを表現しているみたいです。まあ、今見るともしかしたらちょっとね不倫を描いているので不道徳なんじゃないかっていうふうに思われる題材かもしれないんですけど、このロココ期の、最中には、ちょっとね批判っていうことではなくって、むしろこうのびのびとした様式、もうあっけらかんとしている様式の表現方法だったみたいです。なんかねこれの全体のイメージを見るともう本当にメルヘンな感じ、もう純粋無垢な女性がブランコをしているっていう感じに見えるんですけど、まあ実際こう男性の立ち位置とか、この人は旦那さんでこの人は愛人っていう風に見てみると、なんかこれはねブランコ面白い作品なんじゃないかなという風に思っています。いかがだったでしょうか。この配信の時はもう5月になっているかな。4月の末までに、audiobook.jp さんの方で企画をしていました。プレゼント企画が、エントリー終了しました。ありがとうございます。私もね感想ツイートちょこちょこ、見ていたんですけど、私たちそんなプロジェクトの4番組に送っていただいた感想メールをね、なんか結構見てくださってるんだなっていうのを改めて感じたキャンペーンだったなというふうに思います。皆さんいつも本当にありがとうございます。なんかこの美術の時間は、かなり、ニッチな ニッチな番組だとは思っているんですよ。やっぱり美術苦手だよ、極端に苦手だよとか、極端に好きだよっていうすごい分かれるジャンルではあると思うんですね。で、やっぱり苦手な人はもうとことん苦手なジャンルだとも思っているんです。で、しかもポッドキャストっていう、もう声だけで、美術を表現するっていう番組って私が見た中ではほとんど見たことがなかったので、こんなに解説をしているのが、なので、かなりニッチだし珍しい番組なんじゃないかなと私は思っているんですよ。なんですけど、それでもこうしてね番組を聞いてくださっている方いるんだなって改めて思いましたし、で毎回メールもくださっている方もいらっしゃいますし、なんか本当にリスナーさんに支えられているんだなと思いました。本当にいいキャンペーンでありがとうございます。もうすぐ番組は100回を迎えるんですよ。今回が97回なので、もうすぐですね。もう私は一人でドキドキしています。もうどうすればいいんだろうって思いながらね、100回まで迎えられることができたのもね、私がサボらずにできたのも、やっぱり聞いてくださってる人がいないとできないですし、いつもありがとうございます。これからもよかったら聞いてみてください。片手まで全然いいのでね、ちょっとだけ美術を身近にしてもらえたら私も嬉しいです。 またそんない美術の時間では皆さんからの感想をお待ちしております。メールアドレスは art@0438.jp art@0438.jp です。またそんないと名の付く番組は他にも、そんなことないっしょ、そんない理科の時間 B、 そんない雑貨店と3番組ありまして、そんないプロジェクトというグループでお送りしております。そんないプロジェクトにはウェブサイトもありまして、そこから今配信中の番組や過去に配信していた番組を聞くことができますし、あとはブログもやっています。 URL はそんない .com sonnai.com となっております。またツイッターなんかもやっていますので、そちらの方はそんない P で検索してみてください。ということで、今週もありがとうございました。また来週は何にしようかな、ちょっと考えながら一週間頑張りたいと思います。ということで、この辺で終わりにしたいと思います。そんない美術の時間、そんないプロジェクトらちがお送りいたしました。